あなたのレディオではございません。
アガリスクエンターテインメントのオリエンテスラジオ、皆さんこんばんは。前田局長です。
こんばんは、高田秘書です。
いやー、それにしても、
はい、
本日10月8日ですね、
はい、8日ですね、
はい、今日の収録日そうなんですけど、はい、路上演劇祭見に行ってきまして、
らしいですね、
下北金沢カレーフェスティバル、
はい、
パクパクパークで感激三昧とコラボしたやつ、
はい、
朝の11時半から、
はい、
エクストリームシチュエーションコメディペアを、
はい、
朝越しえなみペアを見てきまして、
はい、
まあ朝やからね、
はい、
なかなかあの体も起きてなかったみたいで
そうなんですか。
なんかゆきちゃんがなんか太ももの裏つりそうになったみたいなこと後で聞いたらえみたいな、あんまアップできてなかったかなみたいな、さすがにねみたいな、なんか声もまあそんアップはまあして、声出しとかはまあ多少はしてたんやろうけど、
うん、
まあ、やっていくうちにどんどん2人とも声が出てきて、
うんうん、
さ
あの場所がさ
なみたいな、
見た感じ、うん、まあ、僕行けなかったんですけど、喫茶しだったんで、声がまあ響く感じじゃないですもんね。
全然響かへん、
ね、
だからマイク一応置いてて前に、
はいはい、
それで集音されてるっていう感じやってんけど、うん、まあお客さんもさ、まだ トップバッターやからさ、うん、その机が置いてあって、
うん、
その後ろに椅子、机、椅子、
そうだね、
椅子みたいな。
机があるんですもんね。
机があるから結構な距離なんや、後ろのお客さん
で、こう結構。どれぐらいのキャパなんですか？
結構入るんちゃうかな、50ぐらいは入るんじゃないかな。それが最終的には、あの、椅子を全部、その、舞台っていうか、舞台じゃないんだけど、ステージの前に持ってきとって、
うん、
その椅子の塊が40ぐらいあった後ろに、机椅子みたいになってて、
はいはい、
そのお客さんがこう集合体みたいな、
あ、ちょっと配置変えていったんですか？
多分変えていったんやと思う、後々。
あ、ずっと行ってなかったんですね、舞ちゃんも。
私も途中でカレー食べに行ったりとかして、でもいつの間にか帰ってきたらこんな状態にみたいな、はい、朝一からこれやったらちょっと良かったのになと思いながらも、
ちょっと探り探りのとこもあって、
そうそうそう、それでも頑張って、
まあ、人数も結構じゃあ集まったり
して、あ、そうそう、なんかもう保護者席って呼んでたんけど、
はい、
私とか鹿島さんとか、
はい、
劇団の佐伯立花ちゃんとか、
はいはい、
まあ、手伝いしてくれる鹿島くんとかが座ってた、
はい、
あのてっちゃん、三浜てっちゃんも来てて、
はいはい、
その席をみんなで一緒の席座って、はい、もう保護者やんみたいな感じになってて、でまあ見守って、
うん、
でもあのやっぱ風が結構やっぱ吹くからさ、
うん、
途中最後の方で照明、
はい、
BGM と照明するやん、
あ
ん、ね、うん、時のやつが飛んでってしまって、かぶった瞬間にパーン飛んでって、プレートが、
うん、
あーってお客さんみんな言ってて、ゆきちゃんもあーっつってみんなあーって言ったけど、もう物語は進んでるからそのまんまやるっていう、まあ、アクシデントみたいなのもあったけど、まあ、それはそれで笑いに変わってたり、
うん、
なんかその朝越さんが多分リアルやと思うねんけど、
はい、
間違えてなんかそのヘンリーの兄とブレンダの兄をなんか間違えて、はい、ヘンリーの兄が、あ、違う、ブレンダの兄がみたいなとかなったらもうお客さんはその面白いから、すごいそういうところを受けてた。
へ
え、やっぱ ああいうあれってさ、5人芝居を無理やり2人でやらされてるから必死で大変やみたいなところがミソやから、うんうん、やっぱそういうのは面白いよね、アクシデントみたいなのが。だからすごい大成功や
ったな、大成功でしたか。おー、よかったな。
思って、途中でツイッターにもさ、富坂さんかなんか書いとってんけど、
う
ん、途中で帽子を投げるシーン、この部屋からなんでどんな手を使ってでもいいから、うん、こいつを外に出せみたいなシーンで、でまあ、うちらの時は、私の時はツアーがフリスビーみたいな感じでこうやろうとしたのを、はいはい、ターンって
舞台の方にも投げちゃう、
まあ、そうそう、私かがそう、あ、それはあかん、それはあかんみたいな、飛び出しすぎてるからみたいなっていうのが、なんかゆきちゃんがフリスビーできひんかったみたいでどういう意味かちょっと分からんねんけど、
どういう意味それ、
ツイッターに書いててん、ちょっとえなみゆきちゃんフリスビーができないということが分かりみたいな、予備動作ができひんのじゃん、こう引いてこう、
なんやろ、
スキップができひんみたいなのある
やん、はいはい、たまに運動自信ないとこあるんですかね、
そうやと思う、
俺だいぶ前なんですけど、
うん、
これあんま本人にあのね、
うん、
今はちゃいますよ、
うんうん、
まあ、その時もちゃうかったんですよ、うん、自転車がね、
うん、
あ、乗るのは結構ね、
え、
危うい、危うい、あのちょっと
難あり
だったんですよ、あの曲がれないっていう、
じゃあ一旦止まっておばちゃんたまにおるよね、
そう、止まるもできなくてちょっと曲がれないです
いやいや怖っ
いや面白いんですよ、ギちゃん。
そんな
あんまり自転車乗ったことなかったみたいで、その時久々でしたみたいな。
そう、すごいね。なかなか自転車って一回乗ったら忘れへんような。
でそこまで覚える時にあんまり乗ってなかったのかな。
あ、よくね、小話の練習をね、お父さんとかとね、そうそうそう、して絶対話したらあかんでとか言いながら、気づいたらその話してるやんかみたいな。そうそうそう、いや乗れてるやんかみたいな、ね、あれみたいなね、あるあるね、はい、やったわやった。それが何もなかったんかな。
なかったかな、 なんか、まあ、乗れることは乗れるんですけどね、うん、結構いけちゃう。
カーブが難しい。
運動は
面白い。だから振りすぎができなかったらしくって、うん、まあ、それ、だから今回仕様というか、まあ、ゆきちゃん仕様で、ちょっとこれ持っといてもらっていいですかって、お客さんに言ったんやろ、その見てるお客さんに。
はいはい、
机のこう、
ああ、なるほどね、は
い。で、机の上に置くみたいな。
はいはい、
でおーいみたいな、
はいはいはい。
ここ壁の設定か、みたいな。はいはい、下北沢のパクパクパク。いやいやいや、ロンドン、ロンドンの家の壁みたいな。
はい、
でそういうのを受けて
て。
でもそれはそれで。
面白い面白い。
面白いな。まあ頑張って。でその後 MC も、
はい、いやねらしいっすよね。
カレー演劇論研究家、
うんうんうん、
朝越教授と榎並アシスタント、
うん、
また衣装もガラッと変えて、ゆきちゃんの衣装がすごい大人っぽくて綺麗な可愛らしい女性の、はいはい、
うん、だってこんだけ団体あるわけですから、かなり合間にね、
そうそうそうそう、
MC 挟まれまして、これ全部だって8団体ですよね。
だから全然カレー食べる暇ないっつって、
ね、合間に30分おきぐらいにじゃあ入って、うん、これ全部違うことやったのかな。
あ、そうそうそう、
うん、
そのつなぎやから、うん、まあ、次の団体の説明して、で今の、まあ、さっきの団体はどうカレーとつながってたかっていうのを朝越教授がその場で、
うん、
その団体の演技というかそのパフォーマンスを見ながら考えるっていう、
すごい、
事前に何するか知らんからさ、
即興やん、もう
即興で、あ、今のはすごくカレー的でしたよねみたいな、だこういう芝居こうこうこういうのが材料ありましたよね、それはもうカレーのあれにと一緒なんですよみたいなのを
毎回
展開するっていうのが、もうだんだんネタが切れて、最後はもうちょっとこれが限界ですみたいな。
いやいや、なるやつ、無茶や、すごいな。
そう、お客さんもはははみたいな、じゃあさすがにもう演劇とカレーをこうこじつけるのはむずいやろみたいな感じにはなってたけど、で次回はあのラーメン研究家、演劇、ラーメン演劇研究家としてお会いしましょうみたいな、うん、
おー
おーみたいな、ドヤドヤみたいなのあったけど、
彼 MC を結構僕は好きで、
うん、
あの面白いなと思ってたね、あの、まあ、前もコントレックスでねやってくれましたもんね、まあ義士っていうんですかね、嘘の歴史で、
はいはいはいはい、
ね、ネタ、あれネタですけどね、
うん、しまあ MC というか、まあ、もう本当に研究家みたいな、
うん、
その進めるのをゆきちゃんがこう呼んで紹介して口挟むみたいな感じの、う
ん、ゆきちゃんも MC 頑張ってましたか。
頑張ってました頑張ってました。
なんか一時はコントレックスでジャンプさんとやった時は、
あ、もう地獄のようなね、
うまくいかなかった
こともあったんだ。そうだったんです。無茶ぶりをねしちゃうからね、どっちもできんのにしちゃうからっていうね。今回はそんなことも
なく、
まあ、なく素晴らしい芝居もいっぱい見れましたし、パフォーマンスも見れましたし、私も途中でいろいろ行ってたんで全部は見れてないんですけ ど, すけど、
よかったの見ました。コントレックスに出てきてくれたね、泣かないでどこピノコちゃんとか、
う
ん、
はもうスタンバイしてる、ずっと最初からスタンバイしてて、多分あのコントレックスの手法で多分やったと思う、私見れたんだけ ど,
ど, ど
ずっといて、
うん、
スタッフみたいな感じでヘルメットつけて立ってて、
はいはい
は
い
は
い、で
多分 MC とかが次毒キノコちゃんですどうぞとか言わずに、
うん、
お待ちくださいじゃなくて、多分いつの間にか始まってるパターンでやってるんやなという感じで、でその後私帰ってきたのはランドリーで帰ってきたんかな、
はいはい、
劇団ランドリーゴシゴシとか言ってランドリーさん、それもノンバーバル の音楽と、パントマイムというか動きで見せる、でその後のおしゃれ紳士もダンスパフォーマンスのあれだから、
うん、
2組ともこうそういうのが続いたけど、
うん、
なんかそれはそれでとても面白くて大盛り上がりで、
うーん、
とても良かったなと、
ちょっと良かったな。
また次回ね、第3回頑張りますと感激三昧の方がおっしゃってたんで、
うん、
あったらね、ぜひぜひ私たちも ね参戦できたら何かの形でね、
うん、いいかなと思いますけどね。
はい、そんな一日でした。
お疲れ様でした、
はい、
カレーの方が美味しかったですか。
カレー美味しかったですね。私はあの焼肉屋さんがやっ、
うん、
作って牛タンカレー、
もうこの日だけカレー作った、
多分この日だけなん
だ。ってこれ何店舗、すごいもんね、
128店舗かな、
うん、
あって、
120ぐらい行ったんすか、まえちゃん。
行けへん行けへん、パンパンなるわ。破裂してまうわ、お腹。どれだけ食べれる思ってんね。
もう2、3店舗行ったんすか。
2店舗やな。
おお、行ったんだけど、
いや なんかそのテイクアウトとかミニサイズとかあんねんけど、うん、そういうのちょこちょこほんまは食べたいんだけど、そういうのばっかりやってる店では なかったりとかするねん。シェア NG だったりとか、
あ、そうなんや、
そのミニサイズないですみたいなところもあるから、はいはいはい、うん、じゃあもうバイキング行ったらと思って、
お、
一個はその牛タンカレーを食べて、
うん、
そのちっちゃいサイズので、もう一個はもうバイキング
に
行って、まあ3種類ぐらいのカレーを食べて、
うん、
ナンも食べて楽しみましたけどね、
うん、
はい、これはでもまだまだ続いてるから、
ああ、そうかそうか、
そうそう、10月14日までやってるからね、秘書もどっかで、はいはい、ね、家もそんな遠くないわけやし、行ってきたらいかがですか。
そうですね、
はい、
これ10日放送なんで、あと4日間ぐらいやって
る、ね、はい、そういうことでございます。楽しめますので、
はい、わかりました。
はい、ということで、
はい、
そろそろ行きましょうか。
はい、
前田光太のアガリスク情報発信局。
局長がハーモニカ忘れてました。この番組にはアガリスクエンターテインメントの最新情報を前田光太がアーダー光太言いながらお送りいたします。放送日は第2第4水曜日となっております。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
それではいつものコーナー参りましょうか。
はい、
アガリスク近況報告書。その名の通りアガリスクの近況報告、特に劇団員の外部出演情報を、今から発表していきたいと思います。
はい、
まずは劇団員の熊谷由香ですね。
はい、
もう始まっております。多数一のモンストロメモリという作品に、出演しております。
はい、
日付の方がもう始まってますんで、今日10月10日、10月本当は6日の土曜から、10月の21日日曜日まで、場所は新宿シアターミラクルで行っております。
はい、
これ見に行ってきたらしいですよね。
初日行ってきましたよ、
はい、局長が、
はい、うん、見てきまして、うん、まあもういっぱいお客さんが、
初日満席、
もう満席で素晴らしい、
おめでたい。
で入ったら、うん、もうミラクルでこんな立て込むっていうぐらい美術がすごくて、
うん、
私の感っていうか思った印象、まあ、答えなんかないやん、うん、美術に、うんうん、はクジラのお腹の中にいるみたいな、
うん、ちょっと見せてもらいました僕も、
ね、そう写真で、ね、うん、なんか上に背骨みたいなのがあって、うん、横にあばら骨みたいな感じがあって、
うんうんうん、
もう一個が、ピノキオなんちゃらピノ、プラスチックピノキオ
2本立てなんですね。
そう、うん、でなんか モンストロも調べたら、そのピノキオの話とはちょっと関わりあるんでね、はいはい、なんかそのピノキオって一回クジラの中に飲み込まれるやん、お腹に。
あ、
ピノキオの話ってそうやんね、
僕はもう詳しくない。
あ、そうなんや、うん、飲み込まれるのがあるのよ、うん、だそれとちょっと欠けてんねやろなと思って、美術をっていう、なんかすだれというか、なんやろな、白い線、
うん、
細い紐みたいなのがバーっていっぱいこう上の方に垂らされてて、
うんうんうん、
幻想的な素晴らしい美術で、
はい、
はい、でも内容もなんかそのファンタジーだから、そのピノキオっぽいファンタジー、
うん、
でまあ AI の出てくる、まあ、モンストロっていうのはその AI なんですけど、
うん、
のロボットが出てくる話とか、まあ、人間じゃないみたいなところが、
うん、
そのピノキオとちょっとかかってんのかなっていう、
うん、
でテーマ的にその心は一体どこにあるのっていうテーマをまあ探す旅じゃないけど、
うん、
まあそれがまあピノキオとちょっとかかってんのかなみたいな、うん、ピノキオも最後心臓もらって人間の子供になるやん、うん、
はいはい、
っていうちょっと話なのかなって思いました。
肝心の熊谷由香はどういう、
熊谷さんはね、あのうちらアガリスクの熊床は割とキレてることが多いやん、
はいはい、
その 役柄で、
はいはい、
強い女みたいな、語気、うんうん、荒くみたいな、うんうん、眉間にシワみたいなもうそんなは一切なく、すごい大人な綺麗な上品な女性で、研究者みたいなポジションで、
はい、
あのずっと何かを飲みながら、うん、マグカップを持って、ホットの何かを飲みながら、
うん、
中身はまあご想像に任せるところなんですけど、
はいはい、
それもなんかあんのかもしれん、もしかしたらそのピノキオとかにかかってる何かが、
へえ、
そこまではちょっとわからへんかったけど、で出てくるというすごいね、綺麗な女性を、お母さんみたいな優しい女性を演じてましたよ、うん、すごく安定して、ちょっと初日なんでね、噛んだりとかいろいろありましたけど、うん、他の人たちもね、うん、まあそれでもやってまして、素晴らしいな、
これちょっと楽しみにしてほしいですよね。
そうそうそうそう、
まあ、日本分ですけど、
うん、
まあ別々なんですよね、あの料金払うのは、まあ、
うん、でもなんかリピーター割引とか多分、
うん、
なんかダブルチケットみたいなのもあるんじゃないですか、確か、
ありますね、安くなったり、
うん、
で、
そうそうそう、
熊谷由香がモンストロメモリーというものに、うん、まあ、だけ出演してるっていう、
そうそうそう、まあ、両方行ったら余計もっと分かるんかもしれんけど、
あ、なるほどね、
うん、うん、とりあえず見ていきましたと、 ということでございます。皆さんもぜひ
10月21日まであ
げてください。
よろしくお願いします、
はい。
続きまして、はい、富坂優が、うん、みんなの部屋会、うん、
はい、
こちらが10月17日水曜日から21日日曜日まで、うん、場所はチャラで阿佐ヶ谷ということでやります、うん、
はい。
こちらも局長がなんと、
はい、
稽古場の方を覗きに行ってみたみたいで、
そうですね、顔出しに行ってきまして、はい、ちょっと時間が空いたので、
はい、
はい、でまあみんな大体オーディションで前の放送でね言ってた、オフィス上の空のオーディションで、はい、まあ撮られた方々なので、まあ、私もみんな知ってて、
はい、
あ前田さんだみたいな感じで、まあ、迎えてくれたのでよかったなと思いながら、まあ、いろいろカシャカシャ写真を撮って、でその後の、まあ、じゃあご飯でも行きますかみたいな感じでみんなでご飯行って、うん、まあ、ワイワイしましたね。なんかねその芝居の話はあんまりせんくて、うん、まあそんな、心開いて食べるみたいなのもあんまなかったんで、そのオーディションされる側とする側がそんなに喋られへんし、
うん、確かにね、
そうそうそう。でちょっと狭いホルモン屋さんに行ってんけど、うんうん、まあ本当15人入ったら満パンぐらいのところ、ほうほうほう、で結局貸し切りやってうちらが、うん、でその亭主のおじいちゃんがおんねんけど、とうちらと喋るっていう
面白い、
私がずっとおじいちゃんにいろいろ話を聞いて、うん、このお肉どうやって仕入れてるんですかとかでみんなとおじいちゃんと喋って、うん、ああ何か何やってるの君らはみたいな、で役者でみたいな、ああチラシとかあったら貼っていいよっつって貼ってくれって、いいお店だったなっていう、そういう感じでしたね。
いいですね、
はい、まあ何かすごい変わりそうだということは聞きましたけど、初演と、うん、まあ、私は投資稽古の方に見させて、まあ、その日いないのでね東京にも、
ああそうなんですよ、
そうそうそう、
それはなぜかというと、まあ、これから言います、
はい、
悲しい話です、
悲しくはないですよ
そうなんです、すいません、はい、続きまして、
はい、
我らが局長、
はい、
前田由里子、
うん、
なんと劇団一撃屋の、
はい、
劇団一撃や秋の大運動会、
はい、
こちらが10月14日日曜日、うん、場所は森口市体育館小体育室で、
はい、
やるんですね。
もう全然何をやらされるのかは知りません。
何の競技やるかとか、
うん、分からん、全然分からん、もう謎。とりあえず運動靴と体育シューズかな、もうそれも分からん。
どれぐらいの規模の運動会なんですかね、やる競技に参加される
。でも小体育室だから、小やからね、うん、でもお客さんは50人ぐらいいるみたいだからね。で4
無料で、
無料で、うん、で4劇団やるみたいだから、奇妙だけでも10人ぐらい行くはずやから、で一劇屋もさめっちゃ人数多いやん、
はいはいはい、
だから相当多いと思うねんけどね、出演者というか、
劇団対抗で、
劇団対抗でどうなるか分かんないですけど、多分ツイッターでいろいろ、まあ皆さんにこんな状況ですよみたいなこと配信すると思うので、
ぜひぜひ、ね、
はい、ちょっと応援しててください。
これ局長の運動してる姿は見れるっていうのは結構なかなか、
そうですね、
さっきゆきちゃんがね、まあ、フリスビーやったら何やりましたけど、うん、あんまり運動してるとこはね、
いやもう全然、局長私も運動音痴なんで走るのめっちゃ遅いんで。
でも水泳得意だったりしますよね。
ああ水泳はね得意っていうか、まあ普通人並みに、うん、って感じ。そうやね、あとが人並み以下ってことやね。
へえ、
そうね、
ちょっと見てみたいですけどね。
いやーもういや怖いわ恐るべき、
楽しみ、
頑張ります、はい。
続きまして、
はい、
我らが局長、
はい、
演劇組織今言ってた奇妙の半崎に出演、うん、日時が11月1日木曜日から11月4日日曜日まで、場所はなんと名古屋の東文化小劇場、
はい、
さらに、12月8日土曜日9日日曜日は今度場所変わって大阪のインディペンデントシアターセカンド、
はい、
こちらです、出演です、
はい。いやこの間PV ができたみたいな、公演 PV
がマジか
すごいよね。でそれもカメラマンの人、映画とかも撮ってはる人が、その私がチラシ撮影、うん、まあ、皆さんも見ていただけてると思いますが、はい、すごいドギツイメイクの私のチラシ撮影の時にもうすでにいて、
は
いはい、でメイクしてる私とかをもう撮ってくれてるんですよ。
そうなん、そういう PV、ね、
監督さん、そうそうそう、うん、メイキングみたいなとちょっとしたドラマじゃないけど、
はい、
なんかプチなんかオフショットみたいな、うん、なんかある、まあ面白いのでいけば、まあ、鉄棒に、まあ、腕かけて顔ぐらいしか映ってないねんけど最初は、ですごい懸垂してると思いきや引くと全然足ついててちっちゃいところでやってたみたいな 4、5秒ぐらいのそういうオフショットみたいな、うん、で私はなんかテーマがあって、うん、合コン行ったのに全然誰も男が私に振り向いてくれへんくって、うん、何やねんクソって言いながらあの缶ビールとタバコとあのそうめんイカスルメを食べながら道を歩いて、ああせちがらいなこの世の中はみたいな顔してるっていうのを撮ってやんか街中で。
それも発表されるわけですよね。
それもその PV にあの入ってますのでもう見れます。
もう見れるんですね。
はい見れます。
あこれは奇妙の、うん、ホームページの方行ったらいいんですかね。
ツイッターかな、ツイッターの方行っていただいたら
奇妙演劇組織、はい、奇妙ですか、ね、
はい。でクラウドファンディングも引き続き
やってると、
はい12月17日の23時59分までやっておりますので、うんうん、90万円目標が達成すれば東京公演が実現されるということなので、うん、ぜひぜひ皆様
ぜひぜひ、
ね、はいご協力よろしくお願いいたします、うん、ということでございます、う
ん、公演中もね溜まっていけばいいですよね、
うん、
一気にね。
そうね、
よろしくお願いします、
はい、お願いします。
以上が、まあ劇団員の外部出演情報でした、はい、そしてアガリスクでは、公演やりますね、
うんはい。
新宿コントレックスボリューム21、うん、日時11月26日月曜27日火曜日の2日間、うん、場所はおなじみ新宿シアターミラクルです、
はい、
発表されました、
はい。
出演団体の方が、アガリスクエンターテインメントと劇団ガバメンツ、うん
はい
他となっております、
うん、今募集中ですね。
はい絶賛募集中でございます、
はい。
10月の19日金曜日の、いっぱいまでですね、
はい募集しております。
コントレックスのホームページもちょっと詳しくはご覧いただければと思います、
はい、
よろしくお願いします、
はい。
チケット発売の方は、10月27日土曜日の朝10時から、
はい、
こちらもどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いや劇団ガバメンツさん出ていただけるの本当に嬉しくてね、
あ
もう大学生の時代に出させてもらってたんで 3本4本ぐらい出させてもらってるのかな、ガバメンツは、うん、コートさんと一緒に出たりとかもしてたし、うんうんうん、なので、ね、大学の先輩やし、
うん
まあ学科は違うねんけど、
うんうんうん、
なのですごい、まあ、西のコメディをやってる劇団なので、
ね、長くやってましたね。
そうこの度ね東京に春からね進出して来られたんで、うんうん、これ見たいですね、
はい、
すごく楽しみです。
嬉しいですね、
はい。
以上が、まあ、コントレックスと、次が、本公演ですね、
はい、
来年第26回公演我が家の最終的解決、
うん。
こちらが来年2019年1月25日金曜日から1月29日火曜日まで、
うん、
場所が恵比寿のエコー劇場で、
はい
行います、
はい。で追加出演者が、
はい、決定いたしました、
はい。
今ちょっと名前も出てましたが、
はい。
コメディユニット磯川家の斉藤浩太さん、いやー同じに浩太さんがまた出演してくださるということです、
はい。
そしてもう一方、
はい、
演入医の高木健さん、いやー
嬉しい、
ね、怒涛の伏線回収に続きまして、
はい、
出てくださる、
うん。ただこの二人はアガリスクでは共演してないんですよね。
そうなんですよ ね
すれ違いですからね、
うん。で今回の演劇我が家の方で、うん、二人はいろいろもしかしたら、
うん結構ね絡む
んじゃないかということなんで、これはちょっと見られないね、
楽しそう。なんか秘書の方はチラシ撮影を終えてきたんじゃないですか。
あそうですね、いや僕は全然出てないんですけどね。
あでもなんかオフショットというか、なんか送られてきたんですよ LINE で、かっこいいマモちゃんが、
はいはい、まあ、関係ない
写真というか、いけそぎが送られてきたんですけど、
はい、それはどっかで見れたらいいかもしれないですけど、わかんない
ど、っかブログとかにな
んか上げれる時には、
うん貼ったらこんなショットがありましたよって、それこそねゆかちんと一緒に写ってる写真もあるし、はいはい、まああれはね見せたいなとはやっぱり思いますよ。
ですかね、まあいろいろ発表され次第
ですか、ね、そうですね、まあ、うん、素敵なチラシが多分できるでしょう。
かなと
ね撮影した感じ、
はい、
そんな感じですか。
はい、
はい、
ですね。以上が、
はい、
よろしいでしょうか。
はい、
アガリスク緊急報告書でした。
はい。
あすいませんね、時間も結構詰まってきました。
はい、
続きましてこれいきますか。
はい、
新コーナー秘書は見た。ということで、
はい、
これ新コーナー秘書は見た内容なんですが、
はい、
実は秘書こっそりと、
うん、
局長の、
うん、
コント公演ピーチフィズ、
はい、
見に行ってきました。
ありがとうございます。こっそりと言ってるけど最前列におったからね。びっくりしたよ、ちっちゃい椅子に座ってましたけど、はい。 足長いから痛くないかなと思いながら。
いやいやいや、見ました。この報告していくんですよね。10月5日金曜日、7時半から、はい、場所がさらば東京渋谷の方で、ね、うん、行ってきましてですね。
はい、ありがとうございます。
ピーチっていうのは3人ね、いるんですけどね、うん、それぞれ一人一人が、
サッカーでね、かけるからね。
コントを書いて、チーム分かれ、3チーム分かれてやろうじゃないかということで、やっておりました。うん、
はい、
で、局長は、この1人目ですね、栗田バネさんのね、
班に
ありまして、
はい、
そのコントを見てまいりましたよ。
ありがとうございます。
これね、1本目いきなり、ですね、どんな内容かというと、どうでしたっけ、
透明スクーター。
そう、透明スクーターっていう題名、はい、それ。
多分題名、透明スクーター。
ね、ちょっといきなり俺も緊張してしまいましたけど、なんか飲み会に、
はいはいはいはい。
でなんか飲み物をね、
はいはいはいはい、
用意、なんだしてくれないかって言って、頼まれた2人が、でなんかの買ってきた飲み物が全部、透明の飲み物なんですよね。
そうそうそう、
ペットボトルが、まあ、水だったり透明のコーラだったり、
そうそうそう、ね、最近流行ってるからね、何でもかんでも透明にするのがね、
はい、
カフェオレやって抹茶オレ、なんかバナナオレとかね、いろいろね。
で、まえちゃんがまあどういう役があるかというと、それ透明なんか飲み会とは関係ないんですよね。
そうね、私は
あのヤンキーみたいな、
ヤンキーです、ヤンキーの女ヤンキー
です。女ヤンキーで、
はい、
彼氏が透明にハマってる人なんですよ。
そうそうそう、まあまあそうね、
そうですよ、
まあ、だから彼女も透明にハマってる、
そうだ、彼女も透明にハマってるんだ。
そうそうそうそう、でその飲み会で、透明の飲み物を買った人とはまた別で、
あ、そうそう、別のね、
別でね、透明にはまってる人たちっていうやつなんですけど、あれ前日に台本がめちゃくちゃ変わりまして、
え、そうなんですか、
もうごっそり変わりまして、
はい、
本当最初の2人のさ、やり取り、その透明買ってきてうんたらかんたらの下りとかもごっそり変わってまして、大体その透明の飲み物にイチャモンつけるっていう下りは同じなんやけど、関係性がなんか変わってて、透明好きの男がその透明ドリンク買ってきて、いやお前のその透明漬け押し付けんなよみたいな、飲んでかっこいいじゃんみたいな、結構ダラダラとした感じのコントやってんけど、そういう雰囲気というか空気感のある、でもそれじゃちょっとウケないんじゃないかってことで急遽ボケツッコミみたいな感じの、
そうか、けど急遽変わった感があったかもしれないな、そう思うと、
そう、
ね、ちょっと結構不足ではないけど、まあ、変わった
か、そうね、1日っていうかね、やからね、
それきついわな、
前日の4時ぐらいに送られてきました、
ね、うわー、そうなんや、
そうなんです、私のキャラもだから変わりまして前日で、
いやだって舞ちゃんがね、なんか彼氏はね、透明スクーターって言ってね、人がなんか抱えて、
そうそうそうそう、
塞いでくるんですけど、
黒子がね抱えてんのよね、
そうなんですよね、
うん、
で舞ちゃんがね、もうこれなんか性器を触ろうったり撫でたりしようとするんですよね
いやそれは透明スクーターを私は撫でてるのよ、だからあれも透明スクーターの一部やから、
あ、そっかそっか、
そう、透明スクーターを触ってると、でもそこはっていう、
あ、そういうことなの、ね、
そうそうそうそう、
そうか、
そういうやつだから、
なるほど、
一応あの人も透明スクーターの一部と、
まあ、そうなんですけども、
うん、そういう感じで、もうただただ透明のスクーターに乗ってる人がおったら面白いなみたいな発想からできたコントらしいですけどね、バネさんが考えたそれはそこに膨らませて、それだけじゃちょっと意味がわからんから、ドリンクと下りとか足したらみたいな、
スクーターありきの話か、
そうそうそうそう、スクーター発信やねん実は、で私がその飲み物とか足した方がわかりやすいんじゃないって、
えらいぶっ飛んでるからね、透明のドリンクあるけど透明スクーターってよくわかんないですからね
そうそうそう、なんだそれやから、急にあれ来てかっこいいって言っても多分意味がわからへんから、いや
そっちの方がよかったんちゃうかな、
おるよっていう、
なんか透明の飲み物下りなんか、
まあ急遽帰ったからねっていうのがあったのか、
いまいち変な男の人で、
そうなんかもしれないけど、そうなんですよ。
あと次の、
はい、次が闇のバトルですね。
闇のバトル、これもね、局長出てるんですよ。
そうなんですよ。早替えでちょっと大変だったんですけどね、そういう理解だったんでしょう。
どんな、
これもね、一緒に出てた相方の男の子が考えたネタなんですけど、これは、
うん、そうなんですね、
じゃなくて、ただただカードバトルみたいな感じで最後負けてしまって、なんか攻撃で一生虫が這い回る、体中這い回る幻影を見るって、うわーってなったのに、虫が好きやから 全然大丈夫っていうネタをやりたいっていう。
あれカードバトルなんですよね、うん、遊びなんですよね。まえちゃんがなんか闇の少女、
いや私は光の、
光か、光ので、闇の方が男の、
そうそう、ね、ダークインフェルノみたいな。
でまえちゃんが勝つんですよね。
そうそうそうそう。
そしたらなんか魔王みたいなやつ
が、ダークインダーク
がなんか虫の系、
そうそうそうそう、
処すんですか男は、ね、
そうそうそう。
虫全然嫌がらなくてね、
そうそうそうそう、
音が。なんなの気持ち悪い、なんなの全然大丈夫みたいな。なんなのあれ。
あの下りもね結構前日に変わって。
ちょっとね。
もうあれ
怖いわ。
虫好きーっていう、えっていうだけのネタ。それだけの、ね、ほんと20秒ぐらいのネタやね、うん、ほんまは、うんうんうん。あれをちょっと広げたっていう、分かりやすいようにっていう、うん、それだけ。ダークインダークっていう名前が気になってて、ダサダサっていう、でも闇の中の闇だから、もう男の中の男みたいな感じで、そういうこう遊びとかしてますけどね、はい、そんな20秒ぐらいのネタです、はい、でまた次がね、アイドルの見分けっていうね、
はいはいはいはい、
これがまたちょっとダークなね、かなりダークな、
バネさんがね、なんかお父さん役になって、うん、最近アイドルいるけど全然覚えられないよとか言う、
そうそうそう、顔がねみんな一緒でみたいな、うん、まあそれうちらもねよくあるあるで、最近富坂さんですら言ってるもんね。
あ、本当に、
うん、その舞台上でみんなシュッとしてるから誰が誰か分からんかったみたいな、
うんうん、
おじさんやんみたいなね、おっさんみたいな。もうこれはあまりにも内容がダークすぎるため DVD には収録されません。
お
ということで、これもあんまりここでも発表しないでおきましょう。見た人が心の中でどう思ったかと。
はい。で、
まあ、でも秘書は笑ってくれたんですよね。あれそんなことないか、ちょっとアウトか。飛車的にもアウトか。
いやダークさんはそんなに、ブラックは俺はそこまで、まあ、うん、このまあ、うん、
あ、じゃあやめときましょう。はい、で最後たくましい人、これも、ちょっと、
はい、
一部の方々に
これ局長はなんとちょっと
そうそう提案した、
提案したネタみたいですね。
ネタなんですけど、
まあなんか局長は、家族のお母さんですよね。夫婦、3人かな、子供いて、栗田バネさんがお父さん、
うん、
その家族で、新居に引っ越してきたって設定なんですね。
そうそうそう、神戸のね、はい、新居に
引っ越してき て, て, きて、まあ、震災でボロボロになって、
震災で今家が潰れてしまったっていう、はい、でもそれでもまた立ち、
はい、毎回毎回壊れて引っ越すんですけど災害に遭うっていう、
災害に遭うけど毎回立ち直って、その家建てれるまで立ち直ってんねんか、相当立ち直ってるから、
経済的にね、
めちゃくちゃすごいね。だからっていう、だからタイトルがたくましい人っていうね、はい、災害じゃないからねタイトルは、
はいはい、
そう、そこがミソなんですけど、 そっちをもうちょっとのフィーチャーしてほしかったんやけど、やっぱちょっと一部のねアンケートに、
あ、本当ですか、
やっぱそういうのね、フラッシュバックというか、
うん、まあ、かなり最近のね災害を扱ってしまってるから、
まあまあまあまあ、まあ、
昔の例えばなんだろう、戦国時代とか、
あ、
そんなんで大金があったとか、そうなったら、まあ、
うん、
みんな遠いから、
うんうんうん、
まあ、フラッシュバック言われたくないかもしれないけどね、
そうそうそう、
最近すぎるから、その
あと映像を使ってしまったのがちょっとあかんかったんちゃうかなっていう、
ね、
そうそうそうそう、うん、
最近な関係者がいっぱいおるからね、まだ笑いにしにくいっていう感じ
な、そうなのかな、でもその人が関係者なのかどうなのかみたいなのもあるけど、うん、まあなんかね、配慮が足らないと思いますみたいな、まあ、配慮はしてなかったんで一切、それは足らないわよということで、こちらも DVD に収録されません。
あ、
はい、
そうなんですね。
そうなんです。私的にはお気に入りのコントなんですけどね。
うん。
もうオーマイキーみたいな感じで、
はいはい、
みんなが粒家がガーってなるたびで、あーって、
はいはいはい、
ちょっとなんかポップな感じでやってたんですけど、はい、ちょっとダークすぎた。
いやいや、まあもう、まあなんとも、まあもうけど面白かったと思います、
ね。そうなんですよ。難しいですね。テレビでは絶対できないですけどね、このコントはね。
うん。
はい。
そうか。
そうなんですよ。
でピーチの2人目ので
次が四谷なぎさんですね。
四谷なぎさんの
やつ、ね、はい、さんのやつはすごく分かりやすいネタが多かったので、めちゃくちゃ受けてましたね。
結構ね面白かったです。英会話の話で、
うん、
実際に外国の方で、うん、英語を喋る方と日本人との英会話でね、
うん、
ただ俺もうちょっとひねってなんかできるんちゃうかなと思いましたね、
はいはいはいはい、
日本人がわからない、うん、外国の英語のペラペラ喋ってわからないって、まあ、よくあるパターンでね、
うん、
それでも面白いんですけど、もうなんかひねっても欲しいなって期待はしちゃうね。
3本目欲しかったわ。
あ、
その英会話 1,2 があるんだけど、ね、その後3を15秒ぐらいで終わるみたいなネタ欲しかったなみたいな、うん、ただもう尺がもうカツカツやったから、
うん、
なくなってんけど、はい、っていう、ね、かなりね。で直樹さんはもう1本、最後のね、
うんうんうん、
1本で20分のネタバーンと、もう演劇みたいな感じのねコント、 やってましたけど、
あの僕結構面白かったんですけどね、
うんうんうん、
あれなんか
じわじわ
一人で直樹さんっていう方がまあ出てきて、うん、スーツ姿で、うん、もうなんか場所もよくわからなくて、
うん、
な設定がよくわかんないんですけどね、
うん、
まあ後からどんどん分かってくるんですけどね、なんか電車の川沿いに川の河川敷にいるんですかね、
そうね、江戸川のね、
はい、
う
ん、上司がなんか出勤か、
近藤さんがニューヨークになんか夢を追いかけて、
からそのためになんか河原からこうコングラチュレーションズ
一文字
作ってね、
うん、
やるっていう設定なんですけど、まあまあ
それがなかなかうまいこといかずみたいな、
参加者は一人変な人が来て、
うん、落語みたいな話やな、なんかそういうと
っていう感じでした、ね、そう
というねピーチフィズでしたけど、まあ、反省もかなりありまして、
はい、
まあ、バネさんもいろいろね言われまして、
お
そうかと、まあ、こういうのはあんまやったらあかんのかなみたいなね、ありながら、でもどこまでやったらあかんのかとか、どこまでやったらこう笑ってもらえんのかっていうのがちょっと分かった気がするから、とてもそのいい勉強になったというか、収穫にはなったなという感じでしたね。でこの時はずっとコントばっかり見てて、でコントもね DVD とかも結構いっぱい貸してもらって、あの松本人志さんが昔やってたビジュアルマブっていう、板尾さんとかそのゴッツのメンバーで、まあ、浜田さんおらへんねんけど、はい、ってやってたやつ貸してくれたり、バナナマンのベストライブ貸してくれたりとか、
へ
すごい勉強になりました、はい、難しいですねコントは。コントの間で突っ込んでくださいって言われても、コントの間わかるけど、なんとなくわかるけど、むずーと思って。うちのチーム芸人2人おるやん、
うんうん、
その子らがじゃあ見本を見せますってやったらもうすぐできんねん。でも私はやっぱその子と全然やっぱ今まで芝居というかしてないから、うんうん、なかなか難しくて、
うん、
その前にさ夏祭り感激三昧やったよ、うちら、
はい、
でそれで即興でやったよお芝居とかこうショートコントみたいなやつ、うんうんうん、みんな初めて呼んで、シムとかジャンプさんとかと、はいはい、一発でできたやん、
はいはい、
だそういうことがだからその芸人さんたちはできる感じで、そういう今までずっと一緒におるから大体こういうことやってくるなあいつみたいな、っていうのが分かってるっていう、だからやっぱ全然知らん人とやったら全然できひんねんなっていうのがこう分かって、なんか考え深いのがありましたね、
っていう。すいません、秘書は見たと言いながらちょっとたどたどしい会話になりましたが、局長をしっかりこれから見ていって、
はい、
もっといい局長は僕知ってるんで、
はい、
いやあかんあかん、もっとね局長を一回光り輝くように僕はしたいです、
はいはい、ありがとうございます、はい、僕が何をしていただけるのかちょっとわからないですけど
すいません、
はい、
僕の方が局長知ってるぞと。
あ、そうですね、ありがとうございます、
はい、以上秘書は見たでした。
はい、
ちょっとね時間のなくなってきましたんで、
はい、
いきますかそれ。
じゃあ今回は
ちょっと
飛ばしますか。
すいません、我こそははがき職人のコーナー、まあ、大人気のコーナーなんですが、はい、ちょっとこちらの方が今時間ないんで、宛先の方だけ、
はい、
お題が上がりつく検定入門編、宛先が agk.hagaki@gmail.com agk.hagaki@gmail.com、 はがきの方が hagaki ですね、こちらの方までお待ちしております。
はい、
はい、すいません、次回が、ですが10月24日水曜日放送予定となっております。
はい、が、
はい、残念ながら局長がですね、
はい、
稽古ですね、奇妙の稽古の方で不在となっております。
名古屋にもう行っちゃってますのでね、
はい、
収録ができませんということで、
代理の局長をちょっと探して、秘書と、やろうかなと。
自分が局長にはならない
です、ね、ならないですよ。
あくまでも秘書は秘書だと。無理無理、
僕は秘書ですから。
あ、そうなんです。
そこはかたくなですよ、
かたくなに、はい、じゃあちょっと代理局長を探していただいて、
はい、
ちょっとね次回はそっちで収録していただいて、
局長いなかったらもう無駄できないかもしれない、
ね、局長の何か一言コメントみたいなね、ちょっと LINE かなんかで送るかなんか、
ぜひぜひそれ読み上げますよ、
はい、
10分ぐらい欲しいんで。
10分も大変やん、それ原稿用紙何枚分いいねそれ、大変やわ。
局長の声がなければちょっと秘書はやばいぞということでね、応援の方ぜひよろしくお願いします。
お願いします、はい、そろそろお休みの時間が近づいてまいりました。
前田光大、原田光大言うております。おやすみなさい、さようなら、
寝ろい、ね